して、どんどん質問したいのでください。
はい。
なんとなくつかめたようなと、まだまだつかめてないところがたくさんあるんですけれども、受け取っ神様さんのいただくメニューを受け取ってありがとうございます、またこう返して返して、次から次へと、まずどういうものなのかなと思っていたら、今日の放置作業の中でセメントバケツなどを持って渡して、またあの空っぽのやつを持ってっていう
そうですね、はい、ね、毎回変化するのよね、無限の変化を止めてね、新しいものって受け取れてるもんね。
いいことも
多分ないっていう、そうね、本当は悪いことは全然ないけどね、いいことばっかしをつかみ続けるのねプラスだけをね、掴めないようにね、うん、
尊敬する知り合いがですね、霊界から通信を受けた、まあ霊術っていうんですか、よくわからないんですけども、こういうことはあり得るんでしょう、
心のね、波のあったところから、どこからでもね、いろんなね、啓示とか導きと受けられるのね、インスピレーションをね、その時の自分の心境に応じてね、どこから来てるかっていうのをしっかりと見極めないとね、何でもね、インスピレーションがいいんじゃないのね、低いとこからのインスピレーションもあるし、高いとこからもあるしってね、これは無限の段階に分かれるね、その時にやっぱり自分の心境が明るくね、与えるここの愛深い心だと、プラスのね、方からのインスピレーションが来てるね、それはみんなを幸せにする働きになるね。
で、そのインスピレーションっていうんでしょうか、まあ、亡くなったから方からの伝えるね、それがあるからいいとか、ないから悪いとか、そういうことはあるんですか？
それはないですね、だそれ誰か亡くなった人から来てるって言うんでもね、亡くなった人が、ね、いろんな段階にね、姿を表して演技をしているからね、どこからそれね、受けてるかでしょ、どの段階からね、同じ人でもいろんな段階を持ってるから、
今の質問についてなんですけど、それではその時の自分の感情とかが、自分がこう悪かったとしても、そういうことは悪いインスピレーションで、まあ、入ることもあるんです。
そうね。
意地悪されてるっていう感じで、そういうことは間違ったんです。
ね、だから暗いところだとね、やっぱりマイナスの多いものからインスピレーション受けやすいですね、やっぱりその自分の心を選んでしまうのね、
そういうことは、その時間の時の自分の精神がすごく大切だという、
そうですね、はい、ただその自分の心をね、思い通りに変えられるという人は少ないでしょ、心が変化するんでね、だから心を支配する方法が言葉をしっかりと選ぶことね、 プラスの言葉を選んだら心がプラスになるんですね。言葉は選べるよね。できるだけいい言葉を、ね、選び続けると心は必ずプラスに変化するね。そうするといい番組を選べるね。いい世界からね、インスピレーションで起きやすいっていうね。
五感があるもんで痛いとか痒いかがあるのでなんか錯覚するんですけども実際の自分はじゃあ、いくつもの段階も存在してるんですか。
そうですよ、う
ん、いくつもこう降りてきて投影してるって感じなんですか、うん、
だから神様がね、無限の無限のチャンネルってまず用意するね、うん、放送番組できるのね、うん、その中にみんな出演してるので
、いくつも自分は
だ無限の無限にあるの、
うん、いるんですね。
だから極楽にもいてるし、地獄にもいて演技してるしね、
うん、
で、今の自分がどの番組をね、鉢合わせて眺めてるかでね、だそれも客観的に見える人と中にね、はまり込んでね、その中にはまり込んで、さもその番組に自分がいてるような錯覚を起こして生きてる人もあるよね。
じゃあこの五感があるのは実際に体という道具を動かすためにだけあるんですか。
いや、どの番組もその必要なんやろ、全部ね、感覚ってあるのよ、どの番組にもね。
あ、そうですか。
はい、だからこの世の番組はこの五感という感覚で生きてるよね、
うん、うん、
それは必要だからあるわけでね、
うん、他の番組に行くと、うん、もっとこう上上がってい
くと上行くほど、もっともっと感覚が与えてくるね。
あ、もっと、
はい、
あ、そうすると楽しい番組ばっかりに行っちゃうとその痛みとかそういうのはないんですか。
そうね、ないね。プラスばっかりの番組でね、いつも気持ちがいいっていう感じでね、はい、喜びばっかりなのね、うん、
ありがとうございます。他のその上の方の番組っていうのは地球だけでなくって他の惑星とかも他の番組っていう考え方で、考え方っていうか番組なんですか。
いや、
他の
この世で見てる宇宙はこの世の番組よ。他の星で言ってもね、いっぱいこの世にね属する番組ね。
例えば、木星とか金星とか土星とかっていうところにも、うん、実際には目に見えないけれどもいらっしゃるでしょう。
ちゃんとね、住んでるね、はい、人がね。ただこの今肉眼で見てるね、
うん、
このね、
うん、
木星なんか人見えないよね、
うん、でも
番組は違うからよね、
うん、
肉眼で見るこの番組には見えないけども、もっと高い番組にはちゃんといてるね、
いらっしゃいますよね、
はいはい、だからそのどの星もね、
うん、
その無限の段階があるよね、それぞれにね。
それはこの太陽系だけでなくって他の
星も、他の星も全部そうよ、ね、はい、
ありがとうございます。
はい、私たちが見てる番組では木星とか似てないですね。
ねえ、似てないよね。
似てないということ
ですか。もう見えてないよね、まだね。ちょっと波を変えたら見えるんだけど。ねえ、太陽でもそうよね、うん、なんかこの世で言ったら太陽日の塊みたいな錯覚してるもんね、うん、ちゃんと人がいてるんだけど。
そうだね、人にはそれでいいんですね、燃えてるんですね。
本当は燃えてるっていう感覚じゃないしね、うん、愛の怒りを投げかけてもらってるっていう感覚よね、
うん、熱くないんですけど、
愛の怒りを投げかけてもらってるんだよね、
もうそのように見えてしまう。
そう、そのように思ってるよね、みんなね。
番組なんですね、
うん、光や熱が来るとしたらね、やっぱりね、ものすごい温度のね、燃え上がったものにしか錯覚、そうしか思えないよね、今はね。
そういうレベルの番組、
ね、そうですね。ね、神様の命の働きと本当はね、もう不思議でたまらないものなんだけどね、 いろんな微生物、細菌なんかでもね、普通100度ぐらいで死ぬっていうようなね、考え方するでしょ。100度で消毒すればって中にね。でも1000度でも2000度でも生きてる細菌があるよね。またそういうね、高い温度を出す細菌がいてるんだよね。フェニックスのような細菌が、ね、宇宙の働きってみんなね、そういう神様の命の働きでしょ。みんな生きてるんだよね。地球の底のマグマのようなね、向こうの中でも生きてるのよね、本当はね。
やっぱりマグマの中にもやっぱり生きているんです
ね。まあそれ自体生きてるしね、そこにやっぱり生きてるせいでね、細菌なり生きてるわけよね。
うん、
みんな神様の命の働きよね。ただね、私たちはまあ見えてないという、感じられてないという感じでね、見てるけど、本当はもっともっと不思議なものいっぱいあるよね。
そのチャンネルを置き換えれば見える人は見えるってことですか。
いや、この世のチャンネルでちゃんとあるんだけど気づいてないっていうのが多いんだよ。
あ、どう高くすれば、見るというか感じる。
気づいてないだけはね、この世のこともね、高い番組もっと素晴らしいものがいっぱいね、気づきが増えてくるけど、
じゃあいっぱいこう折りたたまれてあるんですか。幾層にもこう、
幾層にもね、もう複雑よね、無限に複雑ね、
粗いから見えないだけで、そういうことではないんですか。
思いの心はね、やっぱり鈍感だよね。だから感謝の心をね、起こして感謝を深めていくと、気づきが、感じ方が増えてくるよね。
だから見る見えないって言うと分かんなくなっちゃう。
そうよね、
気づくかどうか。
気づくかどうかですね。実際目開けて見ててもね、気づくもんって少ないよね。全部気づいてないもんね。誰と誰がいてるかってね、はっきり気づいてる人は少ないでしょ。大勢いててもね。なんか気づいただけが重要なもんよね。
わかりました。
過去に素晴らしい夢があってですね、ピラミッドとか作ったと思うんですけども、この文明ができるということはかなり精神的に高いレベルにしたいと思うんですけども、なぜコロナなんですか。
卒業したんでしょ。コロナたち卒業していくのよ。
卒業したんですか。
うん、もっと高かったら何も痕跡残さずに去っていくんだけど、ゴミを捨てていったとこは間違いよ。そうだね、別にね、滅んだというよりね、みんな順番にね、そんなところに上がっていくだけでね、卒業していくのね。必要なものは与えてくれるけどね、必要でないものは消してくれるのよ、神様ね、順番にね。
病気になった場合ですね、その場合病気をつかまなければいいんでしょうけど、実際苦しかったりしてつかんじゃうんですね。その場合っていうのはどういうふうにしたらいいか教えてほしいんですけど。
ねえ、病気はみんな心のね、お清めっていうふうに見た方がいいよね。その苦しみ自体もね、大きく心を清めてくれてる働きね。痛い苦しいって言うでしょ。それが大きい清めになっているのね。それによって大きいマイナスを消してくれているのね。その後ね、心がスカッとしてくるのね。澄み切ってくるから、ちょっと耐えてたらいいね。痛いって叫んでもいいし、苦しいって言ってもいいけどね。それで、やっぱり心が清めてもらうのね。それで、喜んでたらね、軽く済むんだけどね。これで大きく清めてもらってるというふうに喜べばね、その痛みを苦しく軽くするのね。だから気持ちを感謝へ向ける、喜びへ向けるっていうとね、全部マイナスを軽くするのね。楽に通過できるよね、それはね。 からプラス見て喜ぶことがいいね。実際症状が出てくるでしょ、病気の症状出てくるでしょ、ね、それで悪くなるって錯覚するのみんなね、逆よね、症状が出た時は良くなってるんだよね。
うん、
風邪でも吹くとき引くでしょ、ね、熱が出たらもうそれで良くなってるよね、良くなる働きがそのまま出てるでしょ、痰でも出たらもう治る寸前やね、もうね。で症状っていう字がそうよね、病だり正しいって書くでしょ、書くでしょ、正しくなってるよね、もうね。だからもう病気っていうふうに出た時は良くなってるよ。だからプラスに見てね、喜べば、ね、軽く済んで早く通過して卒業へ ね。だからマイナスに言葉を使うと損するよね。ね、マイナスの思いになって苦しむね。なんかプラスの言葉を使ってね、喜べばね、全部プラスに変わるね。痛いって言うたら、あ、いい気持ちって言えばいい。
病気で薬を使うと逆に悪くなるって感じですね。
そうね、だからそれでも薬を毛嫌いしてもまたね、使わない時にそう引っかかるからね。
うん、
薬もいいって思えばいいね。飲むときは。
例えばあの、病気のときとかじゃなくて、仕事で上でこうトラブルあったりとかも、まあ、人間関係でそんな中のトラブルあったりとか、それもみんなこう、あのまあ、笑っていったらおかしいんでしょうけど、全部なんかプラスの言葉で、プラスに見るように。
それが一番ね。本当はもう人間の心でね、一番苦しいのがマイナスの心溜まった時でしょ。ね、形が極楽でもね、心にマイナスが溜まったら心が地獄なんよね。だからその心のマイナスを消してもらうのが一番幸せよね。その方法がね、心のマイナスを形に出した時がね、一番軽く済むのよね。大抵心のマイナスの、ね、何分の1かね、多かったら万分の1に済ませてくれるね、形に出るのはね。それで心のマイナスを大きく消してくれるね、形に出た時にね。だから形に出た時はチャンスよね。ああ、ありがたいと思いますね。病気も含めてそうだけどね。あ、これで心がね、あの幸せいっぱいになるっていうふうにね、本当に実際そうなのね。なんか怪我したりね、いろんな事件が起こった時にね、やっぱり心は澄み切るのね。あと感謝の心は湧き上がったり、幸せいっぱいになってくるから。だからマイナスの出来事はね、神様のね、大きい清めの働きね、幸せにしてくれる働きよね。だから損したと違うよね。みんなマイナスが出たら損したように思うけど、逆にはね、大きいマイナスを消してもらってるのね。何倍も得してるよ。だから大難が小難になってるぐらいね。だから喜び続けるといいね。
例えば社会生活してて、あの人の中に行くと、どうしても人がいろんなこう、あのね、良くない言葉を出すと、その中に偶然いたとすると、それを消すっていうのはやっぱりありがとうございますって心の中に言ってればいいんですか。
そうね、ただそれマイナスに見ない方がいいね。もうね、大きいマイナスを軽く消してもらってるというふうにね、みんな分担して消してくれてるんだっていうぐらい見てね、自分がプラスに、ね、思えばいいね。そして感謝してたらね、大きく自分の心が、ね、プラスに変化するのね。
一つのことで、まあ、具体的に申し上げますと恥ずかしいんですけれど、経済的なことがかなり不安がありますね。その不安を言葉に出したのも不安な層によく大きなって、それがちょっとマシになる時ありますんですけど、
そういう時はやっぱりありがとうございますって早く消してしまった方が、それが一番手っ取り早いのか、早く消す方法なんですよ。
そうね、あのお金に頼らないことね、ね、うん、弓のある限りね、この世で必要なものは守護霊さん、上院さんちゃんと用意して与えてくるからね、絶対これ間違いないのね、うん、だからお金で手に入れようと思わんでいいよね、お金なかったもちゃんと必要なものを与えてもらえるね。
なくてもね、今ここでっていうときに不思議とね、ギリギリなんかなるんですよ。なんとかいけるか
って、また分かるのがね、やっぱり、ね、だから開き直ればいいじゃない。もう帰んなかなかっても大丈夫っていう開き直ってね、あとは患者来てたらね、必ず神様が必要なものをちゃんと与えてくれるから、
投げてしまってお任せにしようと思ってね、もう不安吹っ飛ばしたらいいけど、かわいいね。ねえ、
でもね、人によっては逆の場合もあるよ。大金持ちなのに苦しんでいっぱいという人も多いのよ、ね、お金が逆になってる、マイナスになる場合もあるよ、ね、
死ぬ時にね、財産やらこういろいろありますけど、それで思いが残っているよ。
だから余計なもんない方がいいのよ。ね、最初からお金なかったらね、引っかからないじゃね。だから頼るところは神様だけがいいからね、神様からね、必要なものを受け直すっていうのがいいからね、で感謝して受け直す練習さえしてたらね、お金はもうなかったもあっても関係ないよね。お金はないとみんな求めるけどね、あったらほかしたらくなるのよ。
そのことを出すとその前であの下の通りがパッと開くって言われたから、桃岡の話でそれ消そうと、
それでも神様から見るとね、そういうつまらんもんつまらんね、頼ってほしくないよね、ね、神様だけにね頼ってほしいのよね、だから感謝して受け直してほしいだけよね。
まあ、あの過去世にかなりその経済的に恵まれた人生を送っててね、今世それの逆のね体験をさせていただいて、ここにも神様あり。30歳以来まで本性を恵まれて、そんな心配したことなかった。恥ずかしいですけど。
それでもお金だけじゃないからね、つまらんもんに頼る人いっぱいいてるからね、ね、親が例えば子供にね面倒見てほしいので子供に頼るのも間違いないよね、ね、それも頼ってるんじゃ、つまらんもんにね、神様だけに頼らないとね、うん、子供は子供で自由に生きないとね、本当にね親子をしたかったしでも構わんけどね、それでも親がここに頼るのはおかしいもんね、人の自由を縛ってしまうね、だから神様だけに頼る心を起こさないとね、それだけが一番幸せだよね、この世でもあの世でもどこでもそうよね、神様にすがる人が幸せだよね、だからそういう勉強よね、マラムに頼らないように
はい、すみません、
はい、
あのこの頃2度ばかりですね、写真旅行してて写真を撮りましたので、周りの人がですね、これは霊だとか神様がこう寄ってきてるとか、先祖の煙みたいなのがこう出てまして、それが先祖の顔だとか、まあ、いろんなことを言う人がいるんですけども、こういうことはですね、あり得る
ね、いろいろね見せてくれるんだよね、写真にね、うん、いろんな写るよね、
そうです、
だからそれをプラスにプラスに受けてね、喜んだらいいよね、
プラスに受けてればいい、
もう全部そうよね、ここでもそうよね、こういう写真撮ってるよね、もうこれこういう光の玉がね、これちょっと半分だけど写ってるよね、
はい、
あそこの小高新のご寮さんでね、ご寮のとこで売ったらね、こういう玉はよう映るよね、あそこはね。ほんで、これも面白いよ。これ光の柱立ってるよね。
あら、まあ、これ光の柱
です。太いよ、柱じゃない。光の柱、太いな。ね、すごい綺麗で。いろんなもの見せてくれるよね。
これは木材。
木材
こ
っち。
これ木材。
これまだね、いっぱい写真あるよね。あの光の玉の写った写真ね。
うん、問題は良い方へ解釈するという
か、そうよ、うん、みんな神様がね、ヨーロッパに持っていろんな姿を見せてくれるだけだから、ね、あいやすい民で言うね。
これ何か意味があるんですか。
うん、いつも神様が守ってるよっていうね。うん、だからそういう光の柱になったり ね、 このね、白い純白の玉になる神様は高級な神様よね。だからそういう神様がいっぱい守ってるよっていうふうに見せてくれるのよね。神様がそういう光の玉になって現れるよね。小さくからで大きくからでいろいろだけど、だから守りを見せてくれるんだよね。いつも守ってるよっていうふうにね。ただ映らなかってもいいのよ。守ってるのね、いつも。
映らなくてもいいですね。
映らなかったらいつも守ってくれてるよ。
人間にもオーラってなりますよ ね、
ね、
あのオーラっていうのは本心の光なんですか。肉体の光ではないですね。
うん、そうよ、あのだからオーラに色がいろいろでしょ、
はい、
だから純白のオーラになるとこういう高級な神明になってくるね。
それは本心の
輝き、本心から輝いて出てきてるのね、うん、ただあの感謝して新しい光を受けると純白に輝くのね、うん、それがね、核を掴んで古くなると色がだんだんとくすんでくるんだよね。だから新しい受け直しをするほど輝いてくるね。みんなオーラはあるけどね、オーラの色合いが全部違うのね。だから新しい強い光は受けるごとに輝くよね。だから感謝のお祈りをね、一生懸命する人は、ね、純白に輝いてオーラを持つのね。
この世に生まれてくるっていうことは、やはり何かこう何かをやらなくちゃいけないとか、何かの目的を持ってやっぱりなってきてるんでしょうか。
根本はね、この世の番組にね、立ち合わせてこの番組から幸せをね、発見する勉強よね。幸せいっぱい見出せばいいね。
幸せになるために、
そう、幸せを発見するためね、気づくためね。いろんな番組はそれぞれそうなんね、幸せに気づくためのね、勉強よね。低い番組だから悪いじゃないね。低い番組の中にも幸せいっぱい気づけるのよね。その気づきが多くなるほどね、その人はね、幸せの達人。だから低い番組へ降りてね、うん、幸せ発見する人は偉いとよ。ね、地獄の中で無限の幸せって言う人は大したもんよ。ね、極楽でも気づかない人もあるかもしれないよね。だからいろんな番組へ降りてきてね、幸せを発見して大きくするための勉強ね、いろんな勉強だからさせてくれるよね。だから幸せになればいいの、気づけばいいだけね。
幸せを気づけばいい
の、ね、何かをするっていうのはちょっとさ、ね、とらわれて錯覚よね。何かするにはなしに、ね、幸せを発見すればいいね、気づけばいいよね。でも一瞬一瞬っていう感じでね、
例えばその自分はこの仕事をしてたら幸せ嬉しいって思ったらそれ幸せを気づく。
それでもね、自分が仕事っていうふうに掴んでね、縛られてしまうでしょ、一瞬一瞬ね、こんな楽しいことさせてもらってって言うんだったらね、同じ仕事も楽しいでしょ、一瞬一瞬がいいね、一瞬一瞬気づいて楽しむのがね、過去をずっと掴むと縛られてしまうからね、だから一瞬一瞬新しい幸せを発見してね、楽しめばいいね、はい。だから変化が楽しめたらいいよね。変化が楽しいっていうのがいいね。そしたら心が自由になって、ね、楽になって楽しくなるね。だからちょっと客観的に見るのがね、ちょうどテレビ見るような感覚がいいよね、これを見るんだよね。ね、ちょっと距離を置いて客観的に見ると心がとらわれない自由なのね。
自分自身を客観的にちょっと、
そうそうそうそう、だからそのテレビ番組の中に自分が出演してね、ああこのように生きてる感覚よね、それを見てる自分があるっていう感じね、ああなかなかいい役を演じてるなって感じそれで楽しいんだね。
いつも冷静にいてるのいいことなん
ですか。いいことでね、いいことでね。
冷たいです
よ。冷たい。たまには一緒に楽しめばいいよね、巻き込まれて。
それが五感ですか。
そうね、それが巻き込まれた五感よね。
UFO の話が出たんですけど、私の知り合いの人たちにも UFO を見たっていう人がいるんですね。で、私は全然一回見てみたいなと思うんですけど、全然そういうのはまだ五感が研ぎ澄まされてないのか見えないんですけれども、で UFO で守られてる先生がいる。あの先生が来るときは必ず UFO がついてきてるとかですね、なんかそういう話を聞くんですけども、それにはやっぱり何か意味があるんですよ。UFO
を見てる人見てない、そうね、いろんな見え方があるけどね、写真にもいろんなね写り方あるでしょ、でも実際自分が UFO に乗ったとかね、ね、その UFO に似てるその宇宙人が降りてきて身近に話できたとか、そこまでいけばねかなり、ね、実体があるけどね、遠くに映ってんの見たってね、見えたって大丈夫ないよね。まあ写真にこういうのを拾ったら映るしね、行かれたら映るような感じだけどね、本当はもっともっと身近にね守ってるよ、みんなはね守ってくれてるよね、ただ、いつも守ってくれてるの気づかないだけだけどね。
ということは実際にあるんです。
ある
気づかないだけ、
だから神様がいろんな姿になってね、宇宙全体からねいろんな助けが来て守ってくれてるんだよ、ね、その宇宙人っていうんでもその一部よね、だから遠い星からもね愛の光が投げかけられてるのみんな。
それはあの守護霊さんとか UFO とか宇宙人とかっていうのは結局神様っていうその一つなんですか。
うん、本当は宇宙の絶対神のね、愛の現れとしてね、
姿を変えて、
そうそうそう、それがね無限に変化してね、いろんな姿に現れて守ってくれてるよね。だから別に守護霊さん、守護神さんだけね、 UFO のねその宇宙人だけ守ってるんじゃないね、宇宙全体が自分を守ってるんだよね。だからみんなに守られてるよ。ね、身近なもんか遠くのもんまでね、全部自分を一人守り続けてるっていうね、そういうふうにね神様に感謝するのがいいよね。ただみんなに守られてるのに気づいてないよね。でちょっとね UFO に守られてるって言ったって大したことないじゃない。ね、他のもんにも守られてるのにっていうね。 はい、
あのチャンネルがねこうずっと上がっていってもそのそれぞれの個性は残るってあの以前に言ったんですけれどもその個性って一体どういうものですか。性格とかそういうのとまた違うんですか。
そうね、あの番組上がるほど個性がね輝いて現れるのね。役割がはっきりするのね、個性っていうのね、あの、あの全体と神様と一体化するほど役割の個性がはっきりするね。あの人間のこの人体でもね、これ神様の体だとでね、神様するでしょ。なその手の指ってね、全体つながってるから指一本一本役割決まるでしょ。これ親指人差し指でみんな役割決まるね。全体とつながった時にね、でもこれ切り離してね、指だけ切り離してこれ並べてごらん、どれがどれかわからんね、つながってないから役割決まらないよね。だから神様に近づくほど役割がはっきりするのはね、遠ざかった分だけね、ぼやけてくるのよね。一番末端に行ったら役割ないから個性がないね、個性ばっかしね癖ばっかりが残る癖、悪い癖やねそれは個性って言わないよ癖と個性とは違うね、本当の個性は神様から与えられた必要な役割よね。ただその神様の与えてくる、ね、役割というのは一瞬一瞬変わるからね、自由自在に変えてくれるから同じ役割ばっかりはしないよね。今親指だった時人差し指というね、いろんな役割を与えてくれるから楽しいのね。はい、
あの最近あのパソコンをするたびにインターネットをあのつなげるとフリーズしてしまうんですけどそれは何かあの意味があるんですか。
いや別に言うのは大丈夫ないよな楽しみ方がいろいろ変化するだけじゃない
なかなかなって
だんだんとねプラスプラスになってくるから、まあ、焦らなくてもいいし必要なものをちゃんと与えてくれるんだからね、最初からいいものをパッと与えてもらってもねそれもいいけどね。例えば、ね、山登りするときでもねヘリコプターに乗ってパッと上げてもらうのもいいけどね、だからコツコツ登ってね途中の景色も楽しみながらってね、そういうのも楽しいじゃない、ね、だからいろんなものをね変化に飛んで楽しめばいいよね途中下車もいいしはい、
生々しい話なんですあの会社の中で前に関わってたこのプロジェクトがあって、である、まあ、ものを作ってでそれを、会社を別に作ってですねそこにこう引き渡してでまあそれで一応終わりになる予定だったんですけど、その先方の会社 の、 その、まあ、社長がともかく株主で、まあ、その中心人物でももう本当にこう思いが強いというかもう大変な方がいらっしゃって、で最初はこちらの方からも出資するというような話だったんですけど、まあ、それがずっと2ヶ月ぐらい向こうがいろんな難題つけてきてそのうちまあ出資しなくてもいい、ただし、まあ、こちらでかかったそのコストのまあ半分ぐらいでしかも出さないみたいな、でその一方のそのまあ大変な取締役の人はそう言ってるんですが、社長以下、先方の顧問弁護士とか、みんな、まあ、それじゃあ、お前ちょっとか話おかしいからこう話まとめてくれようとして、今、多分、まとまる方向に行くのかなというふうに考えてですね、こう自分としては、そのこちらで出資したら、特に役員の派遣みたいな話だったんで、 あのそういう人たちと関わりがなくなるからだんだんなおさらいい方向になってきたのかなと、と思いつつも そこのために、まあ、あのまた新たなその別のその不安者と出向してですね、あの仕事をやることになってたら、そのプロジェクトでだんだんこう関わりなくなってきて、自分はもうそれの方が本当にありがたくてよかったなと思ってるんですけど、だんだん仕事がなくなってきたなと。でまたあの別のあのちょっとあの小さなところをやり始めたんですけども、どう考えてもここ 2,3 ヶ月はあんまり大して、まあ、会社に8時間いるとしたら1日1時間程度で仕事が終わってしまうんじゃないかなということで、あの子供はもう続けて、まあ、お金も給料も結構いいんでですね、まあ、あの生活とかそれがあって やめるわけにもいかないし、でこのでもありがとうございますと続けてればちゃんとまた何かそのやるべきことっていうのがあの現れてくるのか、それともずっとこのままあの若いのにも窓際になっても一日何時間もこうぼーっとしてく
るのか窓際のことが
ちょっとねあのくだらない話あの悩みなんですけども、やっぱりちゃんと巡ってきてくれるものかなっていう
のね。本当はもう必要なものは全部神様が与えてもらうんだからね、感謝すればそれほど必要なものを与え続けてもらえるよね。ただ そこへ行くまでにね、みんな過去世の貸し借りの中に自分を置いてるじゃない、ね、人に対してでもね、ある人には A という人にはね借りがいっぱいあったとしたらね、やっぱりその借りを返せっていう感じで無理なんだ言うてくる時あるよね。だからそういう時にねマイナスに見たらそういうよね、どんな人もね過去のね、過去世の大恩人っていう風に見てね、マイナスの姿を取る人ほど恩人なんよね、自分に借りがあるからね。だからその時にしっかり感謝するとね、借りを免除してくれる話がトントン拍子いい話になって変わってしまうのよね。そういう勉強も必要なよね、ありがとうございますとなる人はね。だから過去の借金返し全部ね、きれいに清算していくのがいいでしょね。過去の借金残しといてやっぱり利息ついて増えるからね、だから借金返し早く済むように順番にいろんな姿でマイナスの姿が出てくる可能性もあるね。出た時がチャンスね、感謝して借金を免除してもらうな。だから表面だけは浅く捉えない方がいいね。その意地悪な、ね、株主にねありがとうだよって感謝してるぐらい、ね、大きく変化するよね。やっぱり過去の大恩人というふうな気持ちでね感謝するとね、マイナス見える人ほどそうなのね。だ自分の気持ちが、ね、何倍も得するよ、プラスにプラスになっていってね。でも試してみると分かるけどね。はい
はい、あの先ほどあの人間は何のために生まれてくるのかっていう質問で、あの数多くの幸せに気づくためにとおっしゃったんですけども、あの、まあ、生まれてくるには父と母がいて、その夫婦がいるから生まれてくるわけなんですけども、あの、うん、私昔から思ったんですけど、どうして私はあのこの夫婦の子供として生まれてきたんだろうってずっと思ったんですよ。隣のお父さんお母さんの子供でもよかったわけだし、それがあの、まあ、いろんな人の話とかあの本なんか読むと、例えばその親を選んで生まれてきてるんだとすれば、どうして私は今の両親を選んで生まれてきたんだろうと思うんですよ。なので別に嫌いだとかあのそういうことじゃなくって、あの、まあ、人間完璧じゃないので、あのいいとこもあるとこも嫌いなとこも好きなとこもあるし、尊敬できるとこも軽蔑するとこもあるしあるんですが、どうしてこの両親子供この二人を選んで私は生まれてきたんだろう、神様は私に何を言いたくてあのこの世にこう出してくれたのかなと思うんです。それ分からない
ね。まあ、この世は、まあ、魂の生まれ変わりでね、魂磨くね勉強の一つの場合にもなっているよね。だそういう場合だとね、あの毎回生まれ変わるたびにね新しいものを勉強するっていうのもいいんですけどね、過去の連続としてね、過去の復習も兼ねてね勉強できるのがいいでしょ。で親っていうのは前の世の自分って思えばいいね。
自分ですか。
うん、前の世の自分がね ダメだ、もうのとこへ寄ってくるわけよ。ね、やっぱり波長のあるとこへ寄ってくるね。集まってくるじゃん。だからその過去の姿をね、やっぱり足場にしてね、この世で勉強しようという場合はね、うん、過去性能ね、過去の自分に波長のあるところを選んでね、降りてくるのね。で、それを元にしてね、新しいものをそこへ加えて、さらに自分を磨くのね。そういう意味で身近に勉強材料を置いとく方がいいよね。前生の自分をね、両親という姿でね、前へ置いといて、その上に何を加えていくかよね。ね、その前のような姿がマイナスでね、嫌だったら、それをプラスに置き換えたらいいしね。いいものはどんどん伸ばせばいいしという感じね。それでやっぱり自分が選んでくるよね。ダメなものを選んでくるよね。
そしたら兄弟っていうのはどういう関係になるの？
ねえ。それも同じよね。うん、やっぱり助け合いのできるね。さあ、もう前生の自分がね、そういう助け合いの中でね、自分を磨けたと思ったら、またね、自分を助けてくれるね、兄弟の中へ自分を生まれさせるでしょ。やっぱりお互いに磨き合うために生まれるのよ。そういう場を選んで、人を選んでくるね。まあ、いろんな勉強 場がね、ちゃんと用意されてるよね。ね、お読みに行くんでもそうでしょ。ね、前の世の、ね、親のところへお読みに行くよ、大体ね。恩返しのために。ね、本人を、ね、ね、相手本人だけを選んでいくに違うね。複雑よね。前の世の、ね、親のところへお読みに行くのが多いね。ね、それはやっぱ恩返しで感謝に行くのよね。まあ全部が全部そうじゃないけどね、ね、うん、いろんなね、幸せを聞きするための勉強としてはそういうのがいいのよね。神さんの方は至れり尽くせりでね、いい勉強を与えてくれるね、幸せをどんどん大きくしてくれるから。だからありがとうございますってね、感謝してるとその気づきが増えてね、心が自由になって幸せを大きくしていけるね。
はい、今の話は親が過去の自分ならば、今度生まれてくる子供が来世の自分っていう。
そうよ、うん、ね、未来の自分をね、見せてもらうというふうに見てもいいよね。ただ男の子はね、うん、男の人はあの、ね、まあ、子供が女の子は未来の自分になるわけやね。またあの男の子は母親が自分の前生っていう一面ちょっと強いね。女の子はね、またお父さんが、ね、前生の自分とかね、そういう関係が多いね。ただ両親はやっぱり影響はあるけどね、どっちかというとそうよね。反対の場合になってるね。ただそういうのにとらわれんでいいのよ、なんてはね。それも一つの番組の中の一つの小さい勉強という意味で ね、人間のチャンネルの勉強材料いっぱいあるから。もっともっと自由にね、うん、いろんな勉強すればいいけど。ただね、心が引っかかった時にね、プラスに思い返せるのがいいからね。だからそのプラスに思い返す意味でね、ちょっと勉強材料、反省材料になるよね。勉強っていうのはね、感謝できて卒業だよ。で、感謝できたとき幸せ感じるでしょ。 ね、だから全てに感謝できた時はそれ卒業してるね、幸せは発見した気づいたということになるからね、過去のどんな姿にも感謝の心が起きたらいいんだよね、一番いいのはね、マイナスに掴んだままではね感謝できてないから、ね、それをプラスに受けて感謝できたらもうねそれで卒業してるね。
普通のこう、まあ、会社の中でこうあの、まあ、仕事というかそれやっていくときに例えばあの仕入れするときにあの本当会社の、まあ、利益のことを考えたらちょっとでも安くなるべくあの交渉して買いた方がいいと思うんですし、で売るときは、まあ、なるべく高く利益を上乗せして売るときは、まあ、会社にとってはいいんでしょうけど、だんだんだんだんなんかそんな気が薄れてきて、赤字になったら事業できないですし、でそこら辺 の、 そのバランスっていうのはそのあの相手の方にも良くしてあげたい、生かしてあげたい、だけどそれじゃこう今度自分、まあ大きな会社ですからどうせそこで赤字出ても出したことないにせよ、まあ自分の立場というかそれが後で非難されてその仕事できなくなるとか、そこら辺のバランスっていうのもやっぱり「ありがとうございます」の中で自然とそういういいバランスっていうで物事が仕事が進められるものなんでしょうか。
ね、あの与えるものがね多いのに戻ってくるのは少ないいう時は貯金やね、でも与えるの少ないのにね戻ってくるの多かったら仮に借金やね、だから安く買い叩いたらね借りを作るんだね、また高く売ったら借りを作るよね、その貸し借りがやっぱり減然とね後で出てくるね、ただ借りた分は利息付けて払うなんか後でしんどいね、貸した分は利息付けて返ってくるのは楽なの、だから高く買ってあげて安く売るのがいいんだな、ね、それは会社の得を積むことになるよね、後で必ずそれはね利息ついて返ってくるからね、会社がずっと繁栄 し続けるっていう姿を取るんだよね、でも最初にね安く買い叩いてね高く売ってお金儲かったって喜んでるでしょ、それ借りが多いから利息付きの借金になるからね、そういう会社は必ず後でダメになるよ、ね、倒産まで行かなかっても宿泊するんだよね、これ会社も個人も同じね、だから与えるものをどんどん増やしてねたくさん与え続ける方がいいね、うん、そのうちにね利息がついて勝手に戻ってくるよねそれが一番自然で楽になるね、だから余計儲けは思わんでいいよね、いいものをどれだけ与えようかっていうのがいいね、気持ちをそっちへ向けた方が楽よね、ありがとうございますということからそういう言い方やね、循環をね良くするっていうね、与え合いの循環を早くして良くするっていう意味よね、ありがとうございますよね、はい
はい、今の話で自分が勤めてる会社のことを考えたらかなり貸しを作ってるなって思ってるんです
が、
そんなこと社長に言えるわけでもないですから、どうしたらいいもんだろうかって今思う。
いや言わんでもいいですよ、そのうちに利息ついて戻ってきますから、うん、ね、必ず自分の運命良くなるよね、うん、これはもうちゃんと神さんがそういうふうにね厳然とね法則的に働いてねちゃんとそういうふうに生産してくれるのね、だ直接生産しなかった間接的に生産できるからちゃんとね、だ貸しが多かったら得するよ、絶対損はしない必ず自分に必要な時にねみんなから助けてもらえるね、でもすぐに返せって言うたら利息つかんからねトントンよ
相手の無理難題っていうのも聞いとく方がいい場合もあるんですよ、
そうね、まず感謝してね、うん、最大の恩人というふうにね感謝し捧げるのが一番やね、その後自由にね対処すればね、まず感謝してね後ではね自由自在でいいよね、
勉強さん立ちましょう
もう少し言うかな。本当本当弁護士さんたちはどんなんですかね。神様の弁護士でしょ。
あ神様をさらに
神様を弁護するのは最高や。ねえ世の中に神様悪く言う人多いからね。神様弁護をするっていうのはすごいことよね。
よろしい
で、うん、はい、ありがとうございます。